ラジオ府中ズリスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員結城亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声をもとに番組をお送りいたします。今週は府中市のコミュニティバス、中バスの在り方についてお話します。11月3日付の朝日新聞多摩版に、多摩地区の三鷹市が、大型バスで入れない住宅街など、公共交通の空白地域を解消するため、小回りの利く車両の導入や AI などの新しい技術を導入して利用促進を図っているということを伝えています。この記事では、車幅 1.5 メートル、軽自動車並みの小型 EV バスが三鷹市の井の頭地区の住宅街を走る。バスを名乗るが乗務員を除く定員は4人。最新の電気自動車で最高時速は19キロと、狭い道路を走行するコミュニティバスを始めたそうです。従来のコミュニティバスでは走行できない地域を、この小型 EV バスなら走行ができて、沿線住民の利便性も高いということです。また他のある地区では AI デマンド交通を試みるとして、地区内外に65箇所の乗降場所を設定して、利用者は希望の乗車時間と乗降場所を電話やスマートフォンで予約して、その時々で AI が割り出した最適なルートを6人相乗りのワンボックス車が走るというふうに伝えています。その乗降場所にはスーパーや病院、市役所などの公共施設もあり、高齢者の利用促進をしているとあります。多摩地域では他にも武蔵村山市がバス以外でワゴン車を使った乗り合いタクシーを、小平市も同様のサービスを実施、東大和市でもコミュニティバスの空白地域をワゴン車が走行するなどの行政サービスを展開しているそうです。この府中市内でもコミュニティバスが走行していない地域もあるわけですが、そうした地域で暮らす高齢者の方は生活難民になってしまう恐れもあります。ぜひ府中市でもこの三鷹市のように AI などの新技術やワゴン車などを活用して地域路線バスをぜひ導入してほしいと、きめの細かい公共交通網を整備してほしいものです。私もぜひ調査してこうしたことを議会で取り上げたいと考えています。もう一つの話題は、コミュニティバスを利用されている高齢者の方を対象にシルバーパスを活用して乗車できないかという話題です。府中の中バスは、地域における生活環境を不都合なく過ごしていただくために、全国で実施されている行政サービスですが、中でも高齢者の方による利用者が多いのが特徴です。コミュニティバスが初めに導入されたのは隣の武蔵野市だそうですが、この府中市の中バスは100円で利用できると、安価な点も市民にはありがたいサービスです。そうした中で都内の足立区では区内を走るコミュニティバス、そよ風という名前だそうですが、高齢者の方が利用されているシルバーパスでもこのバスを利用できるそうです。足立区は大変面積も広く、また地域によって鉄道なども利用できない地域もあって、この制度は高齢者の方から大変喜ばれているそうです。ここにコミュニティバスの課題として、あまりに路線を広く、また本数を増やすと、民業を圧迫する、民間バスの利益を脅かすという意味ですが、こういう課題はあります。この点ももちろん考慮しなければなりませんが、今後も急速に増えていく高齢者層を考えると、高齢の住民の方が安価で容易に市内地域を行き交うことができる、こういう点も考えなければなりません。私はぜひ府中市の中バスにおいてもシルバーパスを利用できないものかと、ぜひこの問題、住む地域によって生活が不便になるということは大変市民にとって不公平なことです。ぜひ高齢者の方にもこのシルバーパス、中バスで活用できるよう ぜひ一度議会でも質問をしてみたいと考えています。まあ、こうした本当に市民の方に喜ばれている行政サービスを、まあ、一人でも多く市民の方に活用していただきたい、これは行政の本来の目的ではないでしょうか。今週は府中市のコミュニティバス中バスの在り方についてお話ししました。有機寮のホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してください。さまざまな皆さんの生活にお役に立つ情報を目指して毎日発信しています。ぜひこのホームページご覧ください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。